発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって、日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ12月ですね。
はいはい、12月です。
もういよいよ末になりまして、
はは年の瀬ですね。
ですよ、
はい、
クリスマスも過ぎた26日と、
はい、
再放送なんとなんと、
はい、
12月31日。
おは、まあ、今年はまたがなかったですね
そうですね2024年お世話になりましたで終わりますね。
はい、はい、そうですね。
さあそのね、2024年この月末になってくるとですね、私ちょっと一つ思い出すことがあって、
はい、
あのうちのボンたちの電車での冒険をし始めたのがちょうどこの時期なんです。
なるほど。
っていうのは何かというと、
はい、
うちの長男坊がね、
うん、
中学校2年生の時に、
はい、
神戸の方にみんなで電車で行くっていう遠足があったんですよ、
うん、はいはいはい。
でそれに合わせて、
はい、
じゃあちょっと電車に乗る練習してみようか、
うん、
というふうに、
うん、
長男坊と次男坊を三木駅から、
はい、
あの緑ヶ丘駅までちょっと乗せて、
うん、
であの切符買うとか、
うん、
なんか電車こうやって乗るんやとか、
うん、
そのあたりのことをもう一回ちょっとやってみようっていうふうにやったのが、
うん、
ちょうど去年のクリスマスの後ぐらいのこの時期。
そういうのはね、その電車での遠足ってな何やったんですか？学校なんですか？
あ、そうそう、学校です。
学校でやったんですか？
はい。
へえ。
いや、なんかね、あの、はい、一応理由が2つあって、
はい、
まず1つ目の理由がバスが高かったんですよ
はいはい、
まあまあ切実な、
はい、はいはいはい、
だからちょっとバスじゃなくて電車利用にしようかっていうのと、はいはい、もう1つが電車で神戸に行って、
うん、
神戸でみんなで自分たちで作った計画に基づいて動くっていう、う
ん、へえ、なんか箱を伴わない修学旅行みたいですね。
そうなんです、実はそれね、はい、修学旅行シミュレーションになったなっていうのを今思う。
なるほどね、まあそういうことですよね、
はい、で、はい、3年生になってね修学旅行があって、
はい、
関東に行ったんですけれど、
はい、
まあみんなでの行動をする時もあれど、
はい、
2日目やったかな、
はい、
自由行動があって、
はいはい、
でその日はみんなでどこに行くどこに行くっていう自分たちの行きたい場所をまず決めて、
はい、
それに合わせてじゃあどう移動してっていう計画も自分たちで立てて、
はい、
それに伴って動くっていう自由行動してはるんですね、
はいはいはいはい、
それの練習もあって、
はい、
神戸に行った、
はい、
でその神戸に行くための練習するのに電車に乗らせた、
はい、
っていうのがちょうど去年やったんですけど。
なるほど
ね、まあ、あの誤算やったのが次男坊がそれで電車に目覚めてですね
はい、はい、
次男坊一人で電車に乗ってじゃ あの僕はどこどこに行きたいとか、
はい、
なんかすごい調子に乗って
それでも電車どころかねバスも乗るようになったんですよね。
乗りました、
ね、
乗りました、うん、
はい、
そうだから、今年の、
はい、
それこそこの2024年の1月、
はい、
3日やったか4日かな、一人であのイオンの北神戸まで冒険するという大冒険したんですけど、
はいはいはいはい、ありましたよ、言いました言いました、
ありましたでしょ、
聞きました聞きました、はい、
ね、それをあのさせるためのきっかけとなったのがこのちょうど1年前です、
はい、すごいな、
ね、
そういうことか、
うん、
なるほど。でもそれ面白いプログラムやね。
面白かったでしょうね。
あ、
だから中学校もいろいろこう取り組んでくださってるのが、はい、なんかそういうところで花開いて、
はい、
なんか子どもたちでねみんなで遊びに行くっていうのにもつながるだろうし、
はい、
なんか面白い取り組みしてくださったなと思いながら見てたんですけどね、
はい、
まあ、それがあの小学生にそのままね言
う
たら、
うん、
波が乗ってしまって5年生があちこち行き始めたっていうのはちょっと私の中では誤算やったんですけど、
うんうんうん、
でこれに合わせてねもう一個1年やなっていうのが、
うん、
子供 持たした GPS がもうすぐすると1年なんです。その旅行に行った動向、自分たちで電車旅行した動向から、ちょっと行方不明になってですね、っていうことがあったので、次男坊に GPS を持たすことにしたんです。
はいはい。
でこの1年間こう使ってみて、感想なんですけど、
はい、
めっちゃ便利ですね GPS。
そうですか。
めっちゃ便利でした。
なるほど。
なんかね、あの私の家族が使ってるもので言うと、子供のランドセルに、5センチ正方形くらいの、ちょっと分厚めの、ちょっと分厚さがある5センチ正方形くらいの、あの呼気っていうんですかね、GPS を持たすんですよ、
はいはい、
でランドセルのポケットに入れとくんですけど、
はいはい、
それを持たすと、はい、自分の家から例えば小学校までのルートの間で、いくつかチェックポイントを設けて、
はい、
そこのチェックポイント通過したら、
はい、
今どこどこ通過しましたとか、連絡がピロンって来るんですよ。
へえ。
なんかうちの家から行くと、途中マックスバリューがあるので、
はい、
そことあともう一個通学路の途中に、マサイゴ福店さんって言って、
はいはい、
サラダ館をやってらっしゃるところなんですけど、体操服とかね、販売されてる、はい、そこのところ2つチェックポイントにしてて、なのでまあ学校出ました、そこの呉服店さんのところを通過しました、マックスバリュー通過しました、あと家の範囲に入ったら、例えば半径300メートルとかそのくらいでこう大きさの円があるんですけど、そこまで入ると、家に入りましたとかね、連絡が来るんです。
うーん、
どの辺歩いてるっていうのもよくわかる。
へー、へー。それは購入されたんですか？
あ、そうなんです。なんかね、その本体が6000円ほどなんですけど、それを買って、で、あの月額がまた500円ほどになってくるんですけど、なんかね、私をあの自分が買ったんじゃないかな、主人が買ってくれたから、なんかそのあたりの制度がよく分かってないんですが、あの1年間無料がなとか、であの2台目持ったとしても2台目も同じ月額料金でいけるからなとかって、なんかいろんなプランをね、考えてくださってて、で、あのうちの長男坊じゃ次男坊に持たしたら、
はい、
なかなかこれが良かったので、
はい、
長女の分も買いまして、
はいはい、下のお子さんね、
はい
はい、
なので長女も同じく持っている状態になってるんです、
そうなんや。それちゃんと持ってます？
あのランドセルに入ったまんまなんで。
あ、なるほど。
あのね、ランドセルから取り外して使ったことも実はあって、
はい、
これまたね、ちょっとだけ便利やったんですけど、
はい、
お祭り行ったりとかするときに持たしたんです、
は
いはい、もし迷子になっても分かるやろ
う
と思って、まあ、それは結果的に言うと、電波が行き交いすぎて使えなかったんですけど、ね、あんまり、まあ、でも、大まかにはちょっと分かるかなぐらいになったので、なんかそれはそれで面白かったです。
なるほどね。
あと、あの甥っ子が小野の花火大会行くときに、じゃあ甥っ子と待ち合わせするためにこれ使いや言
う
て、うちの姉に一回も出したことがあるんですけど、そこも電波が行き交いすぎて、あんまり意味がなかったです。
まあ、そういうのもあるけれどね、
でも実際そのどういう風に歩いて帰ってきたとか、どのルートを通ったとか、で遊びに行くときにも持っていくように今言ってるんですけど、例えば私たちがね、外にいてブドウの仕事して外行ってていないとか、
はい、
だから家帰ってきますやん、でそれを持って例えば家を出たら、なんか家を出ましたってピロンって通知が来るから、なんや、なんや、公民館行っとるなみたいな、そのあたりもよくわかるし、どういう風に動いて公民館行ったなとか、
はいはい、
その自分が動いた軌跡が地図の中でこう地図に点々点々って残るようになってて、なのでどう動いた、どういう風なルートを取った、ここで曲がったとか、分かるんですよ。
ふーん、怖いな。
怖いでしょ。
俺は持ちたくないな。
大人大人大人もうあの携帯も持ってるから
そう携帯でもそういうことってできるんですよね、
うん、そうそうそうそう携帯もねできますけど
はいはい、はい、
携帯電話を持たすほどのものでもないしなっていうので、
はいはいはい、そういうことですよね、
はいはい、うちの場合は GPS を持たしたんですけど、
あすごいな。
なんかつい最近もね、学校から帰ってくるときに、
うん、
通学路とはちょっと違う道を大冒険して帰ってきたことがあって、
はいはいはい、
うん、その大冒険の軌跡も残っております。
へえ、そうですか。
なのでね、うん、本当はもし通学がね、例えば登下校がどんな感じになってるのか不安やなって、
うん、
でも送り出したい、
はい、
やっぱり自立のことを考えたらちょっと送り出してやりたい、
うん、
でもどう歩いとんか心配でなっていう方とかもしいらっしゃったらですね、
うん、
GPS 結構有利です。本当になんかなかなかいい情報を与えてくれるので私はおすすめします。
うーん、それはどこでお買い求めされたんですか。
ですね、うちの分は、はい、
うん、
AU、 私のスマホがね AU なので、なので、そのスマートフォンの会社に合わせたもので、うん、まあ、購入をしたんですけれども、
うんうん、
とね、探してみたら、うん、結構いろんな GPS があるんです、
はいはいはい、
でこれもね、なんか2024年の、うん、人気ランキングとかね、
うん、
結構出てくるんです。
へ、
例えば子供 GPS 人気ランキングとかいう風な形でね、検索ワード入れてもらったら2024年版のおすすめランキングはこれですっていうのが出てくるんですよ。
へー、
面白いですよ。
なるほどね。
うちがちなみに使ってるのが、
はい、
KDDI が販売している安心ウォッチャー LE っていうものなんですけど、
うん
うんうん、またこれがね、会社によってね、
うん、
どんな機能があるっていうのがちょっとずつ違ってるんです、
はい、
うちの子が使ってるこの安心ウォッチャー LE っていうのは、
うん、
なんかねボタンを押すやつがあって、
うん、
緊急通信ボタンみたいな、
うん、
でそれを押すことによってどこどこでその子がボタン押しましたっていうのが、
うん、
私たちのスマートフォンにピャーってお知らせが来るんです。
うーん、
でも何のお知らせかが分かれへんから、
うん、
どうしたどうしたってなるんですけど、
うんうんうん、
何やどっか迎えに行こうかみたいな、
うんうんうん、
ってなるんですけど、まあ、そんなボタンがついてます。
うーん、
でこれはでも通信ができなくて喋、
うん、
れないんですけど、
うん、
ものによっては、
うん、
声でのやり取りができる、
はい、
ボイスメッセージのやり取りが可能っていうものもあったりします。
うん、なるほど。
大きさもね、乾電池ぐらい、
はい、
炭酸電池ぐらいの大きさのものとかもあるので、
はいはいはいはい、
そんなんやったらね、持ち運びにそこまでストレスなく、
はい、
持ち運びができるよっていう、
はい、
これはソニーやったかな、
うん、
のものとかあったりしますね。だいたい本体が6000円くらいで、
はい、
月額費用が、
はい、
まあここの部分でいう、この会社でいうと、
はい、
750円、
はいはいはい、
私が使ってるものでいうと、まあ、おおよそ600円とか、
はい、
およそ500円かな、
うん、
なんかそんな感じでね、各社いろいろ違ってたりするので、
はい、ま
あ、それは皆さん困難がいいっていうのを選んでもらったらいいかと思うんですけど、
はいはいはいはい、
ね、面白いですよ。
すごいですね、うん、便利ですね
便利ですよね、
それはちなみにこう旦那さんには持たせるんですかそれは持たせないですね怖い怖い、
持たそうか。え、だってサルトルさん持たされたい？
いやいや、そんなん嫌ですよでもある日突然あんたちょっとこれ持っといてとか言って言われて、何度いや言うて持たされたらどないしようかなって思いながら聞いてたんですけどね。
何度いやっていう番所弁ね、
そうそうそう
数の時のね
そうそうそうそう
素直な時の反応でしたね今
そうですね
これ持っといて、何度いや
何度いやって、もうどないしようかなと思いますけど
持たされてるかもしれない。もうもしかしたらカード的なもので、ね、
はい、
ちょっと財布の中にシュッと入ってるかもしれない。
そうですよ。
いや、ね、これ子供用なんで見つかりやすいようにっていう大きさとかもあると思うんですけど、
うん、
大人用はね、うん、もうちょい分かれへんようになってたりとかするかもしれませんよ
ええもんなんですよねこれ
ええもんです、
ええもんですよね。
あ、でも本当ね、はい、子供がどういう風に動いてるかとか、そのあたりを知りたいっていう方にとって本当おすすめです、
はい、
学校からもう帰って今日はとかいうのが分かります。
そういうことですよね、はい、
はい、 ということで、何のどういうことどういうこと頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。